知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市博物館の杉山さんに博物館特集展示コーナー墨コレクション舶来の布の予想について伺っていきます。杉山さん、よろしくお願いします。
お願いします。
まず墨コレクションとは何ですか？
はい、こちらは江戸時代から近代までの毛織物コレクション約530点からなるコレクションで、陣羽織や大名の家事装束、近代のスーツなどが含まれます。保存状態もよく大変貴重な資料です。
530点もの貴重な資料の中からテーマに沿って展示がされるんですね。今回は舶来の布の装いとのことですが、開催日時など教えてください。
はい、会期は現在すでに開催されていまして、翌年令和3年2月13日日曜日までの開催です。休館日は毎週月曜日、年末年始の12月28日火曜日から1月の4日火曜日までと、祝日の翌日にあたる1月11日火曜日です。1月の10日は月曜日ですが祝日のため開館します。開館時間は午前9時30分から午後5時までで、入館は4時30分までです。
どんな内容ですか？
はい、今回はこの墨コレクションの中から江戸時代に外国からもたらされ珍重された舶来の布を用いた陣羽織や小物の数々をご紹介します。大航海時代にポルトガルやスペインの船により毛織物が日本にもたらされると、美しい色彩により武士たちを魅了しました。特に具足の上に羽織る陣羽織は防寒防水に優れた毛織物によって多くが作られました。馬に乗る武士の存在感を誇示するべく奇抜な衣装も見られます。さらに江戸時代、オランダ東インド会社の船で長崎を通じてもたらされた様々な布は、武士の装束のほか、タバコ入れや紙入れなどの小物にも用いられました。
とても貴重な展示物ですね。具体的にはどのようなものが展示されるんですか？
はい、江戸時代中期から後期にかけて作られた陣羽織6点のほか、陣笠、お手当、タバコ入れ、紙入れ、お守り袋、火打ち石入れなど全21点を展示しています。
いろいろな、ね、展示物があるんですね。陣羽織が6点ということなんですけれどもね、広報一宮12月号13ページのこの陣羽織もその中の一つですよね。見どころなどを教えてください。
はい、この資料は黒ごろじ、石畳模様、剣片場見門、陣羽織といって江戸時代後期のものです。ごろは薄手の平織の毛織物で、その名前はオランダ語に由来します。この陣羽織は長めの丈のすっきりとしたフォルムで、黒いごろじに裾の石畳模様が美しく映えます。裏生地は光沢のある黄色のビロードが用いられ、東西の交流が感じられます。
タバコ入れも展示されるんですよね？
はい、例えば火、ビロード地、唐草模様、腰差し、タバコ入れは、江戸時代末期19世紀のものですが、唐草模様の入った華麗な黄色のビロード地で仕立てられています。細長いキセル入れとタバコ入れが金属の帯でつながっています。キセルの部分を腰に刺して腰回りの装飾品としても用いられました。着物に真っ赤なビロード地のタバコ入れを合わせるのはとてもおしゃれですよね。
私は博物館のウェブサイトでこのタバコ入れを拝見したんですが、実用的な形でね、素材や色もおしゃれですよね。どのぐらい前のものが展示されるんですか？
はい、 古いものですと江戸時代中期の陣羽織があります。なぜ江戸時代中期かわかるかというと、その色です。正常比、羅沙地、扇模様、お式笹紋、陣羽織はやや青色がかったような深い赤色で染められています。これは江戸時代初期から中期に輸入された赤色の毛織物にのみ用いられ、見られる色です。赤色の毛織物は陣羽織にとても好まれたのですが、後に黄色がかった明るい赤色を出す技術が西洋で発達し取って変わりました。世界的な技術の変化が垣間見える貴重な資料です。
そうなんですね。貴重な展示物っていうだけではなくて、時代の移り変わりなどもね、見られるんですね。こんなところに注目してほしいですというポイントはありますか？
陣羽織は羅沙や五郎、ビロードなどの毛織物の他に、鮮やかな模様のサラサの布や島のかすり、金襴など様々な布をうまく取り合わせて作られており、さらに西洋の服を真似てボタンで留める形にし、袖にはレース状の布も装飾として付けられています。江戸時代に貴重であった舶来の布を用いて、機能性だけでなくデザイン性にも優れた品々を作り出している様子をご覧いただければ幸いです。
それでは墨コレクション、舶来の布の装いの情報のおさらいをお願いします。
会期は翌年令和3年2月13日日曜日までです。休館日は月曜日と12月28日火曜日から1月4日火曜日までの年末年始と、祝日の翌日にあたる1月11日火曜日です。1月10日は月曜日ですが、祝日のため開館します。開館時間は午前9時30分から午後5時までで、入館は4時30分までです。料金は一般300円、高校生大学生は150円、中学生以下は無料です。
そして探検の森についても教えてください。
博物館2階の体験の森では、ドキドキちゃん福笑いと題して、一宮市内で見つかったパレススタイル土器を模したキャラクタードキドキちゃんの福笑いキットを作って遊んでいただくことができます。開催日は1月30日日曜日までの毎週土曜日日曜日と祝日、お昼休みを除く午前9時30分から午後4時30分まで参加していただけます。中学生以下の方は無料で、大人も1回100円で体験できます。
博物館から何かお知らせはありますか？
はい、博物館では市内の文化財保護も担当しているのですが、先ほどお話ししたドキドキちゃんの他にも、市内の八王子遺跡や山中遺跡などから出土した様々な土器をモチーフにしたキャラクタードキドキフレンズの缶バッジを受付前にあるガチャガチャで1個100円でご購入いただけます。またそれぞれのキャラクターの名前を先日まで募集させていただきまして、年明け1月13日以降に館内やウェブサイトで発表予定です。どんな名前になるかぜひチェックしてみてください。
ガチャガチャもね、楽しそうですし、またね、キャラクターの名前の発表、こちらも楽しみですね。それでは最後にメッセージをお願いします。
墨コレクションの陣羽織はとても貴重で、デザイン的にも素晴らしい仕様です。当時の武士たちが戦場といういわば晴れの舞台で身につける陣羽織にどれほど衣装を凝らしていたかご覧いただければと思います。またタバコ入れや紙入れは現代から見てもとても新鮮な布の取り合わせで作られています。昔の人の洒脱なデザインをお楽しみください。
杉山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回杉山さんにお話しいただきました、博物館特集展示コーナー墨コレクション舶来の布の装いについては、広報一宮12月号13ページに記載されています。お問い合わせは一宮市博物館、電話 0586-46-3215 0586-46-3215 です。
76.5iWave。
ここからは 一宮市情報をお届けします。まずは要介護認定を受けている方へ、障害者控除には認定書が必要ですについてのご案内です。介護保険の要介護認定だけでも所得税、私権民税の申告で障害者控除の対象になる場合があります。12月31日現在、原則65歳以上で要介護1から5の認定を受けていて、一定以上の障害があると認められる方などに障害者控除対象者認定書を1月中に送付します。年末調整などで早く必要な場合はお尋ねください。お問い合わせは介護保険課、電話0586-28-9020、 0586-28-9020 です。続いて国際交流協会ニュース架け橋第89号を配布についてのご案内です。内容はグローバルサマーセミナーオンラインの紹介などです。市役所本庁舎、微細庁舎、木曽川庁舎、出張所、市立図書館などの市の施設で無料配布しています。お問い合わせは商工観光課内国際交流協会、電話0586-857076、 0586-857076 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
76.5iWave。 それでは最後に、4月採用言語聴覚士を募集についてのご案内です。応募資格は平成5年4月2日以降生まれで資格がある、または令和4年3月に卒業見込みの方。勤務場所は市民病院と木曽川市民病院です。選考方法は一次試験、一般教養適性検査、二次試験は面接です。市民病院の採用人数は2人、木曽川市民病院の採用人数は1人。お申し込みは12月24日金曜日までに指定履歴書を持参または郵送でお願いします。指定履歴書は市民病院ウェブサイトからダウンロードすることが可能です。12月24日金曜日必着です。一次試験は1月7日金曜日に市民病院で実施されます。お問い合わせは市民病院管理課、電話0586-715167、 0586-715167 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。